Well, we are continuing to explore spiritual gifts as we begin today 1 Corinthians chapter 14.
第一コリント14章では引き続き霊的な賜物について見ていきたいと思います。
Paul has gone from lists of gifts in chapter 12 to then focusing on one primary gift, love, in chapter 13.
パウロは12章でさまざまな賜物について取り上げ、13章ではその中でも重要な賜物である愛について触れました。
Now, here in chapter 14, he widens the focus just a little bit from one gift to really focusing on just two gifts, prophecy and tongues.
そして14章では一つの賜物のみではなく、予言と異言という二つの賜物について取り上げています。
But in this discussion, there's an overriding principle that applies to all of us in the way that we use our gifts.
ですが、その中には自分の賜物をどのように用いるかについて、私たち全員が適用すべき大切な原則があります。
And I'm just going to tell you the main point right up front.
まず最初にその要点をお伝えしたいと思います。
Gifts are to be used to build up the church and not any one individual.
それは賜物は個人ではなく教会を成長させるために用いられるべきだということです。
I want to read this whole passage, 1 Corinthians chapter 14, verses 1 through 12, and then we'll talk about what these gifts are and how this applies to us today.
第一コリントの4章1節から12節をまずお読みしてから、これらの賜物がどういうものなのか、そのことが現代の私たちにどのように当てはまるのかをお話ししたいと思います。
So、let's begin reading at chapter 14.
では14章をお読みします。
The Bible says, pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God.For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. On the other hand, the one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation.
聖書はこのように言っています。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。異言で語る人は人に向かって語るのではなく、神に向かって語ります。誰も理解できませんが、御霊によって奥義を語るのです。しかし、予言する人は人を育てる言葉や勧めを、慰めを人に向かって話します。
Verse 4 continues, The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Now, I want all of you to speak in tongues, but even more to prophesy.The one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up.
4節、異言で語る人は自らを成長させますが、予言する人は教会を成長させます。私はあなた方が皆異言で語ることを願いますが、それ以上に願うのはあなた方が予言することです。異言で語る人がその解き明かしをして教会の成長に役立つのでない限り、予言する人の方が勝っています。
Verse 6, Now brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching? If even lifeless instruments such as the flute or the harp do not give distinct notes, how will anyone know what is played?And if the bugle gives an indistinct sound, who will get ready for battle?
ですから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言で語るとしても、啓示か知識か予言か教えるのによって語るのでなければ、あなた方に何の益になるでしょう。笛や盾ごとなど命のない楽器でも変化のある音を出さなければ何を吹いているのか、何を弾いているのかどうしてわかるでしょうか。またラッパがはっきりしない音を出したら誰が戦いの準備をするでしょう。
Verse 9 So with yourselves if with your tongue you utter speech that is not intelligible how will anyone know what is said? For you will be speaking into the air There are doubtless many different languages in the world, and none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church.
同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語らなければ話していることをどうして分かってもらえるでしょうか。空気に向かって話していることになります。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉は一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らなければ、私はそれを話す人にとって外国人であり、それを話す人も私には外国人となるでしょう。同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさい。
Right away we see the primary gift, love, before any other discussion takes place.
この議論に先立ってまず目に留まるのは重要な賜物である愛です。
Paul, and therefore we as ChristiansCannot say it any more strongly that love is the gift that all of us should strive to increase, we should strive to improve at, ahead of all other gifts that we can pursue.
パウロも、そして当然ながら私たち皆が、他のどんな賜物よりも愛が増し加わるように、深まるように努めるべきであることを、これ以上強調することはできません。
This is important since everything in this text is pointing us to the truth that these gifts are intended for the purpose of building up the church.
この箇所に記されていることが全てこれらの賜物が教会の成長のためにあるのだという真理を示している以上、これは重要なことです。
Before we move on to the discussion around other gifts, specifically the two that Paul addresses here, we need to reiterate, as Paul does at the beginning, that there is no gift that you can bring into the body of Christ, to the church, that will do more to affect the unity and the strengthening of the body of Christ than simply loving your brothers and your sisters.In Christ.
それ以外の賜物、特にパウロがここで取り上げている2つの賜物についての議論に進む前に、パウロが言っているように、キリストにある兄弟姉妹を愛すること以上に、キリストの体に一致をもたらし、教会を強める賜物は他にないということを再認識する必要があります。
And so, before we focus on any other gifts that we have, we have to ask ourselves one question.Are we really pursuing love?
ですから、自分に与えられている他の賜物に目を向ける前に、私たちは愛の賜物を求めているかどうかを自らに問う必要があります。
Now, once you can answer that question with a resounding yes, then we can focus on the other gifts.
その質問にはっきりイエスと答えられて初めて、その他の賜物に目を向けることができます。
Specifically, Paul addresses two gifts here that were possibly issues of confusion or disagreement in the church, prophecy and tongues.
パウロは特にここで教会において混乱や意見の相違があったであろう予言と異言という二つの賜物について触れています。
Now, in his comparison of these two gifts, we learn more about these gifts.And we also learn how to apply them if they are active in the church today.
これら二つの賜物の比較から、それらの賜物についてより深く知ること、また今日の教会にもそれらの賜物が与えられているとすれば、どう用いればよいのかを学ぶことができます。
The first contrast Paul makes is between the recipients of the two gifts.
パウロはまず二つの賜物の受け手について比較しています。
He describes tongues as being directed towards God directly.
異言は神に向けられたものであると述べています。
Now, The reason he gives is that no one can understand what's being said because this is a language that is given by the Holy Spirit himself.
それは異言が聖霊によって与えられた言葉なので誰も何が語られているのかを理解できないからです。
Now I mentioned 2 weeks ago that the Bible describes two versions of the gifts of tongues, the gift of tongues.
2週間前に聖書では異言の賜物について2つの種類が書かれていることをお話ししました。
Now this one that Paul has in mind here is obviously a spiritual language that's directed towards God using language that's only understandable withSomeone who can interpret what is being said.
Paul がここで言及しているのは神に向かって語られる霊的な言葉で、その言葉を解釈できる人がいなければ理解できないものです。
Acts chapter 2 verses 4 through 5 actually describes a different scenario using the gift of tongues, and it's also called the gift of tongues.
使徒の働きの2章4節から5節では異言の賜物について別の様子が描かれています。
And there the Bible says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together and they were bewildered.Because each one was hearing them speak in his own language.
すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。
Now,This is the other version of tongues here.
これが異言のもう一つの種類です。
An apostle speaking in one language, likely Aramaic, is understood by those who speak other languages as if they themselves are speaking that language.
おそらくアラム語であったと思われますが、一人の使徒がある言語で語ったことを、その他の人がさもそれは自分の母国語のように理解できたわけです。
Now it seems clear that this is different than speaking a spiritual language that no one can understand.
これは誰も理解できない霊的な言語を話すのとは違います。
Here in Paul's description of tongues, that's clearly what he has in mind. No one can understand this language.
パウロが今日の箇所で異言と言っているのは理解のできる言語ではなく明らかにそのような言語です。
So for tongues, God is the proper recipient of that gift as a spiritual language that is then given to speak to God himself.
霊的な言語は神に話すために与えられているのですから、異言の賜物の受け取り手は神です。
So, what about prophecy?
予言はどうでしょうか?
Prophecy is specifically speaking to other people.
予言は特に他の人々に向かって話すことです。
Verse 3 says, on the other hand, the one who prophesies speaks to people.
3節に、しかし予言する人は人に向かって話しますとあります。
Now, I just want to point out for the record here thatThere is no judgment on any of those who are using the gift of tongues.
ここで指摘しておかなくてはならないことは、異言の賜物を使う人を批判しているわけでは決してないということです。
Paul is simply pointing out the differences between these two gifts.
パウロはただこの二つの違いを指摘しています。
And the second difference that he points out is who gets the benefit.From each one of these gifts.
そしてその違いの二つ目として挙げられているのが、それぞれの賜物の恩恵を得るのは誰かということです。
So, verse 4 says, the one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church.
四節は、異言で語る人は自らを成長させますが、予言する人は教会を成長させますと言っています。
So, Due to the nature of prophecy, speaking to other people, it naturally, it builds up those people.
予言は他の人に語りかけるものですから、それを聞く人たちを成長させます。
But also, due to the nature of how tongues is directed towards God, and it's the Holy Spirit working in the person speaking in tongues, there's a definite benefit to the person who the Holy Spirit is speaking through, but that benefit does not extend to anyone around them.
けれども異言は神に向けられたものであり、聖霊が異言を語る人のうちに働かれるのですから、聖霊が働いて異言を語らせている人には明らかに恩恵がありますが、周りにいる者が恩恵を受けることはありません。
Now, once again, this is not a negative judgment on the part of Paul. He's simply pointing out the differences between these two gifts.
繰り返しになりますが、パウロがこのことに否定的な判断をしているのではなく、単に2つの違いを指摘しているだけです。
Now, that being said, we need to remember that Paul's focus throughout the book of 1 Corinthians is on the health and the unity of the church as an entire body of Christ.
とはいえ、第1コリントでパウロが焦点を当てているのは、教会の健全さと、キリストの体としての一致であることを忘れてはいけません。
And he actually ends this section by saying in verse 12, strive to excel in building up the church, the whole church, the body.
実際に12節は締めくくりに、教会を成長させるために、それが豊かに与えられるように求めなさいと言っています。
So prophecy does that better than the gift of tongues.
そうであれば、異言よりも予言の賜物の方がより良いわけです。
Now that much for sure is clear here.
それだけは明らかです。
Now if you recall, 2 weeks ago, I gave you a definition of prophecy from a man named Richard Blaylock, which I would summarize in this way. Sorry.
2週間前に、リチャード・ブレイロックによる予言の定義をご紹介しましたが、要約すると次のようになります。
I would summarize it as saying God speaking through a person in a direct way to give clear instruction to other people.
それは神が人々に明確な指示を与えるためにある人を通して直接語ることと言えるかと思います。
So the point is God speaking directly to his people through this gift.
つまりこの賜物を通して神が直接人々に語られるということです。
Today, we have God's completed revelation in the form of God's word, the Bible.
今日、私たちは神の完全な啓示を神の御言葉である聖書という形で持っています。
I don't believe I'm incorrectly applying this idea of prophecy to say that the Bible is now the primary source of prophecy to use in the church, to the church. This is God's prophecy to us.
ですから、この予言の定義から聖書が今や教会にとっての予言の主な源であると言っても間違いではないかと思います。
So in the church, we should be speaking God's word, prophecy, to each other in order to build each other up through the word of God.
ですから教会では神の御言葉を通して互いを高め合うために神の御言葉を互いに語る、つまり予言するべきです。
So,The third difference between prophecy and tongues that Paul makes here is the clarity of the message in each one.
パウロが予言と異言の違いとして三つ目に挙げているのは、そのメッセージの明瞭さです。
No matter who we're talking to, no matter who we're communicating with, it's really important that there is a clarity or clearness within that communication, within that message.
誰と話をしてコミュニケーションを取ろうとしても、そのメッセージの明瞭さ、分かりやすさが重要です。
We have probably all experienced miscommunication that can happen when we talk to another person.
誰かと話す際にコミュニケーションの行き違いを誰でも経験したことがあるかと思います。
I'm pretty certain that all of us who are married have at one time or another had an argument, with our spouses because of something that was said that we or they misunderstood what the other one was saying.
結婚している人なら誰でも一度はどちらかが相手の言っていることを誤解して夫婦喧嘩をしたということがあるのではないでしょうか。
In the work environment, unclear communication can lead to wasted effort, goals not achieved, and even hurt feelings within the workplace.
仕事場においても意思疎通が曖昧だと無駄な努力をしてしまったり、目標を達成できなくなってしまったり、感情を傷つけてしまったりということにつながりかねません。
So, in the church, we want God's message to be very clear.
ですから教会でも神のメッセージが明確であることが望ましいわけです。
He is the ultimate being in the universe. So what he says is the most important message that we could ever have to be very clear about.
この世の究極の存在でおられる神が語られることは最も重要なメッセージですから、明確でなくてはなりません。
And Paul says that the gift of tongues does notgive that clear message when you compare it to prophecy.
この2つの賜物について預言に比べて異言の賜物は明確なメッセージではないとパウロは言っています。
I'm probably belaboring the point, but I want to point out again. He never says not to speak in tongues.
もう一度言っておきますが、決して異言で話すなと言っているわけではありません。
Verse 5 actually says, I want you all to speak in tongues.
5節では実際、あなた方が皆異言で語ることを願いますと言っています。
But of course it continues with, but even more to prophesy.
ですがそれに続けて、それ以上に願うのはあなた方が預言することですとあります。
The unclearness comes with how the two gifts are exercised for the benefit of the church.
はっきりしないのはこの2つの賜物が教会の益のためにどのように用いられるのかです。
Notice that both gifts can be used in a way that benefits the church.
どちらの賜物も教会の益となります。
But prophecy is more direct. It doesn't need an interpreter, a secondary way to communicate the truth that's being spoken.
ですが、預言はより直接的で語られている真理を伝えるために他の助けを必要としないということに注目してください。
That's what the end of verse 5 shows us.
5節の終わりにそのことが書かれています。
It says the one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues unless someone interprets so that the church may be built up.
異言で語る人がその解き明かしをして教会の成長に役立つのでない限り、預言する人の方が勝っていますとあります。
Now you need the additional gift ofspiritual gift of an interpreter for the gift of tongues if it will actually benefit the church at all.
異言の賜物が教会の益となるためには、異言の解き明かしという別の賜物がさらに必要となります。
So the communication there now is not just secondary, but it's actually tertiary or third, as now the communication is between God, one human, then another human.
つまり私たちと神との間に一人の人を介したコミュニケーションではなく、二人の人を介したコミュニケーションなのです。
Although of course we can't take away from the fact that the Holy Spirit is involved in empowering the interpretation as well.
もちろん解き明かしには聖霊が力を与えてくださいます。
But even if that occurs, prophecy is more directin its communication.
ですが、たとえそうだったとしても、預言の方がより直接的と言えます。
Now, I want to ask you, have you ever played, we would call it the telephone game?
皆さんは伝言ゲームをしたことがあるでしょうか?
One person will receive a sentence or a phrase to remember and then pass that sentence or that phrase to the person behind them and just continue down the line.
一人の人に文章やフレーズが与えられて、それを覚えて後ろの人にと伝えていきます。
Usually, by the time it gets just a few people down that line, if you've ever played it, you know the message has usually already changed. Because the more people get involved, the less clear the message itself becomes.
多くの人が参加すればするほどメッセージはより不正確になってしまうため、大抵何人か目にはメッセージが変化しています。
Now, I do want to be careful to say that if the Holy Spirit is the one speaking through either prophecy or tongues, then the message itself is truth without any mixture of error.
もちろん予言にせよ異言にせよ、語っておられるのが聖霊であれば、そのメッセージ自体間違いのない真理です。
That's why we speak of the Bible, God's Word, as being inerrant, since it was God the Holy Spirit Himself who inspired the human writers, in their writing.
聖霊なる神ご自身が人間の筆者を通して語られたのだから、聖書が間違いのないものだと言えるのもそのためです。
So, communicationin a direct known language like prophecy is better than tongues, which is an unknown heavenly language.
ですから、未知の天の言葉である異言よりも、予言のように直接的で基地の言葉によるコミュニケーションの方が良いのです。
Now, and it's just not just prophecy. Verse 6 connects the idea of revelation, knowledge, and teaching as well as prophecy.To the what types of gifts can convey clear truth.
また予言だけではありません。6節ではどのような賜物が明確な真理を伝えることができるかについて、予言に加えて啓示、知識、教えにも言及しています。
Paul here goes further with his teaching of why tongues is unclear at communication by comparing it to musical instruments.
パウロはなぜ異言がコミュニケーションの手段として不明瞭なのかを示すため、それを楽器に例えてさらに説明しています。
He brings up here two instruments, the flute and he brings up three, the flute and the harp and the bugle.
三つの楽器を挙げています。笛と縦琴とラッパです。
Now, as we all know, if you've heard people play those instruments or the modern equivalents, those are all very capable of making beautiful, music.
聞いたことがある方も多いと思いますが、どの楽器も非常にはっきりとした音を奏でることができます。
And they do that by making clear, distinct notes.
それは一個一個きちんとした音が出るからです。
But they can also just make a bunch of random noise.If they're played by someone like me with zero musical skill at those instruments.
ですが、私のように音楽的な能力のない人間が適当に奏でても雑音にしかなりません。
When it comes to the bugle was extremely important to armies of the time.
ラッパは当時の軍隊においては非常に重要な楽器でした。
All the way through the early 20th century, a bugleOr a similar instrument was used to give loud signals to troops in combat to direct them.
20世紀初頭までの長い間、戦いの最中にある軍隊に合図するためにラッパやそれに似た類の楽器が使われていました。
Now, if you're in battle, a voice could not be heard really above the conflict of that battle, but a loud horn.Playing a very distinct melody could signal a directional move, or it could signal to attack or to retreat, or actually any number of other commands that that commander wanted to give.
戦いの最中に声が届くことはありませんが、はっきりとしたメロディーを奏でる大きな角笛の音は、方向転換や攻撃、撤退の合図など、さまざまな命令を伝えることができました。
It was extremely important that that bugle call be very clear.
ラッパの音が明瞭であることが極めて重要でした。
And the same for a message from God. Clarity is extremely important.
神からのメッセージも明瞭であることが極めて重要です。
Prophecy and even other gifts that involve speech in a known language, they give that clear communication of God's message.
予言も基地の言語で話すことを伴うその他の賜物も神のメッセージを明確に伝えることができます。
Anything else is, as verse 9 here describes, just speaking into the air with nobody listening.
そうでなければ、9節にあるように空気に向かって話しているようなもので誰も耳を傾けません。
And there's a fourth difference between these two gifts that leads to prophecy being the greater of the two than tongues.
この二つの賜物の間には、預言が異言に勝る賜物であることにつながる四つ目の違いがあります。
That is the connection that each gift makes with others.
それはそれぞれの賜物がもたらす人とのつながりです。
Look at verses 10 through 11.
10から11節を見てください。
The Bible says there are doubtless many different languages in the world, and none is without meaning. But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me.
聖書はこのように言っています。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉は一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らなければ私はそれを話す人にとって外国人でありそれを話す人も私には外国人となるでしょう。
Now, here at YBC, we can very well understand the difficulty that Paul brings up here about communicating between various languages.
YBC に集う私たちはパウロがここで述べているさまざまな言語間の難しさというのをよく理解できます。
We have brothers and sisters in our own congregation who speak English, Japanese, Chinese, Tagalog, French, and Korean, and I might be missing a couple of languages there.
私たちの教会には英語、日本語、中国語、タガログ語、フランス語、韓国語、他にもいくつか取りこぼしているかもしれませんが、さまざまな言語を話す兄弟姉妹がおります。
Communicating between these languages can be difficult.
これらの言語間でのコミュニケーションは難しいこともあります。
Thankfully, many, if not most of you, are far more bi or even trilingual than I am.
感謝のことに皆さんの多くは私よりはるかに上手に2カ国語あるいは3カ国語がおできになります。
I can't even describe how frustrating it is to me to not be able to communicate better at least in Japanese to be able to communicate with most of you in our congregation at times.
日本語でうまくコミュニケーションができないことで私がどれだけもどかしい思いをしたことか。
Thankfully, God has placed other leaders and Lord willing, soon other elders who can speak Japanese within our church body.
ありがたいことに神は私たちの教会に日本語を話せる他のリーダーを与えてくださっていますし、御心であれば長老も与えられるでしょう。
But these language barriers at some level keep those of different nationalities separate from each other because we can't really connect at a deep level because of that language barrier.
ですが、こうした言語の壁によって深い部分でつながることができずに、国籍の違う者同士が互いに距離を置く要因となってしまうことがあります。
And Paul is saying here that that is essentially what happens when tongues are used instead of human language that's used in prophecy.
そうしたことこそ予言に使われる人の言葉ではなく異言が使われると起きることと言えます。
And at a spiritual level, folks, we don't want to keep each other as foreigners to Christ and foreigners to His church. So we want to clearly communicate. We want to connect with other people and see those people become brothers and sisters in Christ.So they don't remain foreigners.
また霊的には私たちは互いをキリストや教会にあって外国人とみなしたいわけではありませんから互いとつながりキリストにある兄弟姉妹となるために明確なコミュニケーションを望んでいるのです。
Now, given all these statements, it's very clear that Paul is saying that the gift of prophecy is more desirable than the gift of tongues because it best fulfills the goal of then building up the church.
これらすべての点からパウロが異言の賜物よりも予言の賜物の方が教会を成長させるという目的をより満たすのだから望ましいと言っていることがわかります。
And that's how he ends in verse 12.
12節はそのように締めくくられています。
He says, so with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church.
聖書にはこうあります。同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているのですから教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさい。
So it's not wrong to desire the supernatural experience of the Holy Spirit. I would say even the gift of tongues.
ですから聖霊を超自然的に体験することや異言の賜物を望むことは間違いではありません。
But whatever gift we desire to have and see increase in our life, our desire should be that it enables us to build up the church.
ですが、どのような賜物であれ、それが与えられることや強められることを求めるなら、私たちの願いはそれを通して教会が成長することであるべきです。
So, how does this apply today?Besides just this sort of general application of building up the body of Christ.
では、キリストの体を立て上げるということ以外に、このことは私たちにどのような意味を持つでしょうか?
Now, since the Bible makes clear, the gift of tongues is not the gift to seek in building up the church, and I've explained that, the way I would understand prophecy,the gift of prophecy does not seem to be active today since the closing of scriptures with the book of Revelation, then I want to return to what I mentioned earlier in this passage.
聖書は教会の成長のために求めるべき賜物が異言でないことを明らかにしていますし、予言の賜物は聖書が黙示録で終わっている今日、与えられていないように思えることを説明いたしました。そこで話を先ほど触れたことに戻したいと思います。
Whenever you and I are speaking God's word, the Bible, to each other, we're literally speaking prophecy to each other.
私たちは互いに神の御言葉、聖書を語るとき、予言しているのです。
So how does this work?
それはどのように働くのでしょうか。
It means that we encourage each other with scripture.
私たちは御言葉で互いを励まし合うのです。
It means that when we come together and we're communicating, we're fellowshipping and we're praying, it means that we're pointing each other to the Word of God for answers to situations that we face within our lives.
人生で直面するさまざまな状況への答えを神の御言葉のうちに求めて、それを互いに示し合うのです。
Now, this goes back to verse 3 that says, The one who prophesies speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation.
これは3節にある、しかし予言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話しますという言葉に説明されています。
That's our goal, really, to encourage each other, to build each other up, to console each other in love.
このように愛を持って互いに励まし合い、高め合い、慰め合うことが私たちの目標です。
And the best way that we can do that, the best way we can help each other is to help each other hear and apply God's word to whatever it is that we're going through in our lives.
そのためには互いの置かれた状況の中にあって御言葉を聞き、その真実を適用することを互いに助けることが最善の方法です。
There's a book that I've recommended before and I forgot to put a picture of it up on the screen. But if you want to become better at this, which I think every Christian should, the book I strongly recommend is called Instruments in the Redeemer's Hands by Paul Tripp.
以前にもおすすめした本ですが、もし皆さんがよりそうなりたいと願われるなら、クリスチャンであれば皆さんそう思っておられると思いますが、ポール・トリップ氏の互いに助け合うためにという本を強くおすすめいたします。
We still have copies in Japanese. I think there's a couple left in English, down, in the, where we keep our bookshelf going down the stairs. I would highly recommend, if you haven't read that book, I know actually a few of you have, I would recommend picking that up and reading it.
階段の踊り場にある本棚には、日本語と英語の本も数冊まだ残っていたかと思います。本当にこれはおすすめいたします。
Ultimately, what all of these spiritual gifts are leading to is unity within the body of Christ.
最終的にこれらの霊的賜物が私たちにもたらすのはキリストの体の内にある一致です。
And that's what Ephesians 4:13 is telling us when it says, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God.
それがエペソ4章13節にある、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなりということです。
That's really our goal. Every time we gather is having that unity, seeking that unity. And every time we come to the communion table for the Lord's Supper, we are coming to the central point and the primary symbol of our unity in Christ.
またそれこそが私たちがこうして共に集うことの目的であり、またこうして今日主の晩餐に預かるたびに、私たちはこの一致を主に象徴するところに戻っていきます。
It demonstrates our unity in that we're all sinners whose only hope is in the sacrificial death of Jesus Christ.
それは私たち皆が罪人であり、イエス・キリストの死の犠牲のみが唯一の希望であるという点において一致を示します。
If you're here today and you've accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior, and you've been obedient through baptism, then I invite you today to join us in this Lord's Supper meal.
もし皆さんがイエス・キリストをご自分の主として、救い主として受け入れておられ、洗礼を受けておられるならば、この主の晩餐にどうぞご参加いただければと思います。
If you have children who are not ready, they haven't been baptized, they are not a Christian yet, then the best way that you as a parent can show them the importance of this meal is by not letting them participate when they're not ready.
まだ準備ができていないお子さんがおられる方は、この晩餐の重要性を示すためにも、お子さんを参加させないことが最善の方法です。
After I pray, the deacons will distribute the prepackaged elements from the four corners of the sanctuary, and then you can take those and we will eat them and we will drink together.
牧師が祈った後、執事が礼拝堂の四隅で個包装されたパンとジュースをお配りいたします。その後で共に晩餐に預かりましょう。
Let's pray. Our Heavenly Father, we come before you today knowing that we are all innately truly selfish. We seek our own promotion. We seek for people to see us. And Father, everything within the body of Christ, everything about the gifts that you give us is about the body. It's about the other.It's about loving others and serving others and building up the body as a whole. And Lord, I pray that you would help us to seek for that above any other gift, above any other thing that we can bring to the church, Lord. Let us seek a desire to serve others and to build up the body of Christ through love for one another. Lord, I pray that as we come to this table today that celebrates our unity, that helps us to see what we share in common, which is a complete failure before our Creator, but yet more love than we could ever hope to experience through our Savior Jesus Christ. That today you would help us to be focused on you, on your sacrifice. Bring to our hearts and our minds any sin that we need to confess, any relationship that needs to be made right as we come to this table today. Lord, I pray that you would be glorified through this act of worship, that we would truly experience you within this meal today. And Father, let us be renewed in our commitment to serve you, the one who died in our place for our sins more than 2,000 years ago. We love you. We praise you. May you be glorified through this time of communion today. In Christ's name I pray. Amen.